スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。
ミュージック大好きなハブです。
いやー、7月になりましたな。
はい、日焼けてんすか。
乾杯。
何焼けてんすか。俺これから車の上から無理っすよ。何やってんすか。
うまいビール。
何やってんすかマジで。
初めてかな。お酒飲んで。
何やってんすか本当に。
ビールうまいだろう。4月だしもう暑いんだから。
ビールそもそも好きじゃねえし。
ハブちゃん飲まないもんねビール。
飲まないね。ビールの美味しさが分かんないよ。
ビールの美味しさは分かんない人にビールの美味しさを伝えてもこっちも本当にうまいと思って飲んでるか分かんない。言うじゃん。喉越し
が。そうそうそうね。そうそうそう。本当飲まないよな。もう
乾杯だけだもんね。
うん。もう乾杯も最近飲んでないよ。
ああそう。
うん。会社のその
宴会
とかだったら飲むけど、もう友達と一緒に飲み行くときなんか絶対。
ジントニックばっか飲んでる。
そう。最近は
もう。俺なんか逆にジントニックなんかもう臭くて。
飲めない、うん、あの、薬草臭いっていう感じ。そっか。なんでだろうね。カクテルの方が美味しいし、ドス強いじゃん。一瞬で酔えるじゃん。
うん。確か
に。ビール、いつになっても酔えないじゃん。
お腹いっぱいになるぐらいね。
そうそうそう。炭酸だし。
なんかね、
炭酸だしっていうのはね。
でもなんかでもやめれないよ、
ね。ビール。痛風になるよ。
怖いな。
怖いよ。
風吹いて痛いって。
やばいよね、痛風とかね。プリン体が悪いんでしょ。
うん。ね、でも俺、会社勤めしてもう10年経つけど、
うん、
健康診断、ずっと A だ。
あ、本当に、
うん、
すごいな。これいつも肝臓出るんだよ。やばいな。
でもさ、普段平日飲む、うん、
飲まない飲まない。
お家で飲まない
飲まない。昔結構そのカクテルにハマった頃は、うん、なんか自分で
シェイクアップだった
り、そうそうそうやったりして飲んでたけど、今もう全く飲まないね。
飲む、俺だってほぼほぼ毎日飲むよ。
すごいよね、うん。そんな飲みたくなるあれがないもん。
いやね、この時期だけかな。あっちいから。本当に。なんかこうトレーニングから帰ってお家帰ってくるでしょ、
うん、
でなんか、まあ、お風呂入ってご飯食べてってなって、うん、あっちじゃん、
うん、
喉渇いたなってなった時に、
うん、
水飲めばいいのに、
うん、
でもこの喉渇いたを最高の形で解消するにはビールだなって思っちゃうの。どうしても
すごいよねそれね、うん、分かんねえわ。俺その時だったら絶対水はサイダーだね。
あーうまいうまいけど、
それよりもうまいんだ。
うまいけど
その瞬間は、
うん、
まあうまいの多分一口目だよね。
一口目だね。
その後はもう惰性で飲んでる。
惰性で飲んでるよね。でも居酒屋さん行ったらもう、うん、なんか買えるの考えるのめんどくさくて、
あ、そういうあれなんだ、心理なんだ。
もう一つって同じの、
あ、うん、そういう心理
結構あるよ。あ、うん、だってカクテルも別に嫌いなわけじゃないし、
うんうん、
あの焼酎だって嫌いなわけじゃないし、うんうん、あのワインも別に飲めなくはないけど、うんね、なんかでもなんか選ぶのめんどくさいなっていうのは結構ある。
ああ、そうなんだ、うん、そういう心理でなんかとりあえず生からもう一杯、
うん、
まあ、同じのって言われるんだ、
うん、
へえ、そっかそっか。その感覚なかったな。もう俺最初のビールの一杯早く終わらして次の行きたいっていう。
じゃレモンサワーとか、
あ
ーレモンサワー系でもさ、
うん、
梅サワーもあればさ、うん、グレープフルーツとかさ、うん、いろいろあるでしょ、うん、いっぱいありすぎんだよ
それ。いや、いっぱいありすぎて選ぶのが嫌だと、うん、
だからカクテルの名前もよう覚えれなかった。
あ、うん、まあでも俺もジントニックしか飲まねえからジントニックオンリーだからね今最近は。ね
え、日本酒も飲むもんね。
日本酒も飲むよ。
あれはウイスキーは？
ウイスキーも飲むよ。
あのすげえね。ダメ。
ウイスキーはダメ。
ウイスキーダメだ。
そうなんだ。
うん、あの
いや匂いかな。匂いがダメ。匂いのある酒がダメ。
どうなんだろう。なんかあんまりなんかえってなんかえって。
わかんないわかんない。
なんかこの
美味しいけどな。
鼻とこの、うん、なんつの上の歯の、
うん、
奥歯のちょっと上ぐらいが、
うん、
ってなんない。
そんなあ、でもなんかこう ツンとするというか、
うん、
こう抜けてくる感じ、
抜けてくる感じというか、あとやっぱ固定概念、固定観念か、
うん、
あの、まあ、そんな多分経験値もあると思う。
あ、確かに。てか、うん、ほんまそれこそあれだよね。酒なんか飲めなかったじゃん。
うん。昔はね。
ね。昔全然飲めなくて、うん、無理やり飲まして。
無理やり飲まして。
もう飲めやって、うん、飲ましてから、くさーってなってたのが、いつの間にか、俺より飲むっていう。
量はね、ね、多分、でも量は、多分、そもそもの胃袋のサイズだと思うから。
いやー、すごいよね。俺、こんな飲めになるとは思わなかったわ。
いやでもね、素質は元から
わかるよ。それはあるんだよね。
あの本町のお父さんがね、もう酒乱なんですよ。
なんだよね。
もう飲み始めとこうお父さんの時代はな、ね、本当そんな感じになるから本当相手にしらんねんだよ。
それこそね、あの大五郎をね、あれを一つ飲んじゃうでしょ、お父さんが。
大五郎でも多分あれは飲む
わ。ねえ、
うん、
すごいよね。
あの3号館の6パックみたいな感じ、まあないよね。
ないよね。
一晩でないわ。
ないよね。
でもね、それこそ今もう60過ぎて、
うんうんうん、
減ってる、減ってるってかやっぱ弱くなってんなら、すぐ寝ちゃうもん。
ああ、やっぱ仕方ないよね。年にはかなわないから。
でもいいんだ、あの俺と親父のところで、
うん、
変に酔うのはいいんだけど、
うん、
こう親戚周りとか、それこそあの。親戚の誰々が結婚して結婚式にとか、なんかお葬式とかもなんかお酒飲む時あるじゃん。そういうのは本当にやめてほしい。
まあ親族じゃないとこれ分かんないと思うけどね。
もう本当 ね、やばいと思ったら俺もう、
あ、
後頭部の後ろを手刀でドゥンってやるよ。気絶させたい
もんね。それだけやっぱ酒って怖いもんね。まあ饒舌になっちゃう人もいるしさ。ね、
ハブちゃんは眠くなる
ね。それあんまり喋るのあんまり変わんないし、
うん、顔には出ないもんね。
全く出ない。
お互い出ないもんね。
全く出ない。
そう、俺ね、もう飲み始めて結構深くなると思う。ただただ頭が痛くなる。二日酔いが
その日
に来るから。
それでもあるよね。それこそ
俺毎回だな。
毎回
毎回
辛くね。
辛いよ。
よく飲むな、それで。
それを超えると、いや、飲むっていうか、帰れないみたいな。
ああ。
そういう
の。付き合いをね。
そういう状況だと、痛いの、痛みの向こう側にたどり着くと、もう終わりです。あの、あれですよ。トイレをジャックします。
いやさあ、ほら6時ぐらいから例えば飲むとするじゃん、
うん、
夕方ね、
うん、
そう早いじゃん。
早い。
これだとさ、俺もさ12時回るとさ二日酔いが始まるのね。なぜか、
うん、
普段っていつもさ10時過ぎとかから飲み始めるじゃん、
うん、そうだね。
だっけ2時ぐらいまで飲んでてもさ、その二日酔いが次の日に来るんだけど、結構早く、最近なんかよくわかんないけど早くから飲み始めて、もう12時に帰りたくなるっていうさ。まあまあ、あれがなってさ、
いや体大事にしなきゃだな、
ね、やっぱさ、あ、それこそさ30なったじゃん、
うんうん、
なんか用紙とか書いた30とかさ数字、
うん、
アンケートとかのさ、
あ、
29までだったのがさ、
書いてないな。
まだ書いてない。
書いてないけど、特勤マッシュにメール送るときは30代男性で送ってるよ、
うん、ああ、うん、やっぱちょっとだけでもそれでさ意識しない。俺今日それこそガソリンスタンドでなんかアンケートしてくださいみたいなので、年齢経ってさ、初めて書いたのね、
うん、
2ヶ月ぐらい経ったか、今。
うん、
6月、3ヶ月、
3ヶ月弱
か、
うん、
だったんだけど、初めて書いてさ、
自覚しちゃったね
。
あ、
30だと思って。
20代じゃない。
あの、しかもさ、なんかこう、なんだ、レテンじゃないけどさ、あの、うん、チェックじゃなくて、
丸つける
とかじゃなくて、本当に年齢を書くって
感じだったから。ああ、実年齢をちゃんと書く。
ちゃんと書くだったから、もう、明らかに30って書いちゃったからさ、ああ、30になったのかとさ。
もう10の位を2と書くことはもう一生ないんだなって。
そうそう、思ってさ、いやー、年取るってこういうことなんだなと、しみじみ思っちゃったね。
なるほどね。
うん、結構あるよ。多分30って書いたこと
によって。ちゃんと書いたらダメージ来るかも。
かもしんない。 これ今まで俺も何にもなかったから、それこそ全然意識なかったけど、今日すごく意識した。
あれはじゃあ19歳から20歳って書くときは、
それでも嬉しくなかった？逆に、まあ、なんかできないことができるようになったじゃん。
全然覚えてないけど
ね。あ、本当に、うん、本当に
全然覚えてない。
あれじゃん、それこそタバコもお酒もさ、
あ、まあまあまあ、
基本二十歳からじゃん。その
まあ、それはあるかもしれない、うん、あの車の免許取るにしかりさ、うん、あったけど、
うん、車の免許はまあ18だ
った。だけどさ、やっぱそれこそ18だったら17だと18の、
ああ、そうそうそうそう、
19と20の境目とかさ、
そう、なんかできることが増えるから、うん、それこそ18金とかね、そう、そんなのが増える時の年齢だったから。
俺が二十歳になって嬉しかったっていうと、こうチームの子供たちを俺一人で、
うん、
あの合宿に連れていける権利を得たみたいな。
それ年齢なの？
年齢じゃないけど、別に18でも連れてってもいいけど、
うんうん、
万が一何かあった時、
うん、子供が子供ってことになる、
責任が
取れないか、
取れるのは誰なんだってなっちまうと、
うん、一人でっていう、
俺もそうだし、
うん、
チームにも、あの迷惑かかるし、監督にもそうだし、うん、何よりも選手のお家の方に迷惑かかっちまうから、うん、それまでは一応ストップしてたんだ。
ああ、
二十歳になって初めて6年生と5年生、うん、全部で24人連れてったね、
うん、
まあでももう何回も行った場所だったから、うん、かなり慣れはあったから、
うん、それから10年前だよ。
10年前、
すごくない？
その10年前連れてった6年生の選手が今うちのスタッフにいるから、
ね、すごいね、うん、22、23ってことだもんね、
うん、
すごいね。10年だよ、そっかすごいね。なんかそう考えるとすごいよね。
だからその子には、俺が二十歳の頃はお前ら連れてったんだなって言うと、いや今の俺にはできないって言ってくれるけどね。そいつもなかなか、
おじさんだぞお前。
そいつもなかなか根性座ってるやつなんだけどね。まあそんな感じでね、時の流れを感じますわ、
う
ん、
最近。
じゃあ、
まあ、ゆるりとビール飲みながら。
まだビール残ってるから。はい、酔っ払ってる本マッチでも許してください
じゃあ本編いきますかね。
はい、許してください。
はい、はい、お願いします。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、hankura.h2u@gmail.com です。スペルは、hankura.h2u@ です。h2u の2は数字の2です。
本編です。
乾杯。
いや乾杯じゃねえから、マジで飲んでんのお前だけだし
やめとく、この500缶1本で。
500だからね、マジでね、3号じゃねえんだよ。
500でやめとく、あと一口だから、ちょっと待ってい
や、いいね、
ごちそうさまでした、はあ、あっちえな今日も、ほんと
そうだね。
いや、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか。このハンクララジオをお聞きしているながら何をしてらっしゃいますか。
何これ、テイスト違うやつ来た。
あのちょっとジェットストリーム。
これそれってさ、新潟だけじゃねえの？
あれ全国でしょ。全国か。だってイブンマサトウさんがやって
る。そっか、そうだよ、ね。びっくりした。一瞬。そっか。ホテルじゃねえ、ホタルの
いきなり卑猥な話聞いた。
ホタルの季節も終わっちゃいましたしね。
あ、そうなの？
うん、6月中旬ぐらいから。
あ、この間ね、うん、あの東京から、
うんうん、
こう三条ツバメ包丁、
うん、
有名じゃないですか、
うんうん、
あの同い年の人で、
うん、
東京のIT 会社に勤めてたんだけど、
うん、
突然 包丁を作りたいって言って仕事辞めて、
うん、
東京から新潟に来て三条に来て、
うん、
今包丁作ってる人が同じフットサルチームにいるんだけど、
うん、
その人の、あの、お姉ちゃんと甥っ子、
うん、
甥っ子か姪っ子かが、
うん、
あの新潟に遊びに来るって言って、うん、あのホタルのところ連れてったって言って、うん、
どこだろうね、岩室かな、
岩室かな、岩室温泉入るって言ってたからね。
じゃあそうだね、ここら辺だと岩室か、うんと、なんだっけ、白鷺公園。
ああ、白鷺公園も出んの？
なんか、らしいよね。
言っても俺、ホタル一回も見たことねえ。
マジで？
うん。
そっか。一回ぐらい見た方がいいな。
節子と一緒にしか見たことない。
誰？
節子は節子だ、あんま。
誰？節子って。本当のそれ、あ、人間じゃなくて、わかるよ。ちょっと待って、言わないで。わかるよ。
ドロップ舐めたい
の。そう、節子ね。アニメの話ね。
だいたいだってこの時期にやるでしょ、夏に蛍の墓テレビでやるでしょ、
あれだよね、あの
終戦記念、
そうそうそう、8月だよ ね、
夏、いやほんとさ、
うん、
土日のたんびにさ、
うん、
こう体中が黒焦げになっていくわけですよ僕は。
そうだね、俺もねこの間さちょっと気に当たってたらさ、時計焼け、あでもなんかもう消えちゃったな、ちょっとだけ時計焼けしててさ、まあ、おこれ本物いつものやつじゃん。
なめんなよ。
こんな。お得してんじゃん。いや
ー。ツイッターであげようかな、俺の日焼け具合。
やばいよ、本当に。靴下履いてるし。
足首のところやばいから
ね。ね、靴下履いてるし、なんだ。時計してるし。
腕時計もしてるし、ね。あの、肩出すと、肩、
タンクトップ。
ジョイントがあるから。腕取れるぐらいになってくる。
いやまだまだでも序盤でしょ、
まだ序盤
です、これからね、
これから今月7月の末に、
うん、
あの遠征も行くしね、石川かな今年は、
あそうなの、
うん、中学3年2年1年と6年生連れて、
うんうん、結構大所帯というか
全部で何人かな、40いかねえか、
うわ
35ぐらいかな、
すごい
全員来いばね、
ああ、
うん、お金かかるしね、
あやっぱそうなんだ、うん、も泊まりだもんね、
泊まり、そうだ、一泊かな、
あでも一泊か、
うん、
なんかそういう施設かなんかどこに、
うん、
泊まって、
旅館とまでは言わないけど、うん、そういう合宿所みたいなとこ行って、うん、あっちのチームと試合して、
うん、いいね、そういうつながりがあるとそういうのもできるからいいね、
うん、
ちっちゃい子っつったらあれだけどさ、そのぐらいの子でさちょっとそういうの経験するとやっぱ、
まあ違うね、
成長になるよね、
うん、うちのチームっていうのは結構親と子の距離をちゃんと取らすから、
うん、
あのいやもうコートに入ったらもう来ない、
うん、
来ないでくださいは言い過ぎだけど、
うん、
もうそれぐらいの感じでやってます、
うんうん、もう完全に預かってるっていう状態、うん、親が口出すなよっていう線引きみたいなところだよね、まあ
だからそうやってるから、
うん、
試合の時でも、
うん、
よそのチームと試合しても、
うん、
やっぱよそのチームのお家の方は、
うんうん、
まあ応援がちょっと、
うん、
下品なチームが多かったり、でも
子供さ、うん、親っていうかなんかこうその応援やばいよね、ちょっとね、
ちょっとねプレイヤーズファーストっていうことがあって、
ね、
あのやっぱ主役は子供ですよ、うん、プレイヤーですよっていうのがこうJFA って日本サッカー協会から提唱されてるんだけど、
うん、
まあなかなかね難しい、
そうだよね、
でも、うん、うちのクラブはもう手前味噌じゃないけど、
うんうん、
かなりクリーンだとは思う、
あ
そうやって
普段から、そこ普段からねやってるっていうところ、う
ん、で他のクラブの様子は分かんないけど、
うん、
例えばコーチにお茶汲む係とか、
うんうん、
あのゼッケンとかユニフォームを洗う係がこう毎月交代とかであったりとかあるけど、もううちは絶対ないからね。
そうだよね。そんな組織じゃねえもんね。
うん、
それを何のためにやってるのか不思議だもんね。うん、そんな各自で。
ひどいところはあれだよ。コーチのお弁当を作る係があるし。
なんだそれ。
すごくないそれ。
それおかしいよね、うん。おかしいと思わないのかな。
うん、まあでもクラブの携帯はいろいろあるからね。
うん。それ多分ね、まあ、ちょっとあれだよね。他の人がやるべきなの。
まあまあまあまあ、
他の人とかコーチの奥さんなりお母さんなりがやるべきのことじゃん。
まあ本町はお母さんにも頼まないし、奥さんはもちろんいないし、だから
コンビニだろ。
セブンイレブンという彼女から。
いやね、大事で。 うん、裏切らないからあいつ
らお金さえ
お金さえ
うん、だからね、こうなんか普段からこう子供と接してるから、
うんうん、
結構普段の行動がこう、うん、なんつうのこう正されるというか、
うんうんうん、まあ子供正しいことだけやってるわけじゃないけど、うん、素直だもんね、
うん、
すごくね
本当に。だからね、なかなかこう下手なことはできないというか、
うん
まあ、そういう責任を持ってやってるし、
うんうん、まあね学校の先生みたいなもんだもんね、まあ、
言ってみればね、
ね
学校の先生より言うこと聞くわ。でも
ああいやみんな同じことをさ、
まあ、
目標としてやってるっていうのは、
うん、あの学校の先生ってのはすごい難しくって、うん、あの俺はサッカーのコーチで、
うん、
子供たちはサッカーが大好きで、うん、大好きなサッカーを一緒にやってくれるコーチの言うことは、うん、まあ聞くけど、
う
ん、
そうそうそう
学校の先生ってのはあの好きでもない勉強、まあ、勉強が好きな子もいるし、うん、あのそういういろんな子がいる中で、うん、そういう本当いろんな子がいる中で一つのことをさせるっていうのはものすごい労力を
使うか、そうだよね、指導のテクニックがね、みんなその子たちでさ目標だったり好きなものが違うわけだもんね、うんうん、難しいよね。よくやってたよねみんなね。俺らの頃の先生とかなんてさなおさらじゃない、
うん、
相当だったでしょ。
大変だったと思うよ。
ねえ、
あの本町が小学校4年生の時の担任の先生が、
うん、
女の先生だったんだけど、
うん、
まあ結構怖くって、
ああ、
うん、怖くって3年生だったかな、3、4年生その先生だったの、
うん、
加藤先生だったんだけど、
うん、名前言っちゃうんだね。
もう全然ガンガン言うよ。いや聞いてねえろ加藤先生。
わかんねえよ加藤先生。周りに回って加藤先生聞いてるかも。
聞いてっから聞いてたら本当すいません。申し訳ない。あの3年生の、
う
んまあ、夏前ぐらい、ちょうど今ぐらい、
うん、
もう夏入ったぐらいなんだけど、
うん、
あのたまたまね、
うん、
トイレに行ってて、
うん、
こう金婚観光のチャイムに間に合わなかったのよ、
うん、
俺とあのもう何人か、
うん、
でガラガラって入ったらもう授業始まってるっけ、うん、あの一言ずつ言い訳して入ってこいみたいな、
うん、
あのトイレ行ってました、遅れてすいませんって入ってくるでしょ、
うん、1
人が、
うん、
で次の2人目は、
うん、
同じようにトイレ行ってました、
うん、
すいません遅れてすいません、うん、では入れてくんないの、ちょっと帰ろうよ。でそいつはあの便所行ってました。
言葉のチョイスを変えた。
そうそうそう、で入ってって、うん、で俺結構ね
後ろの方だった、
後ろの方だったし、
うん、
あの今でこそこんなねポッドキャストっていう、
うん、
あの場面で喋って、
うん、
結構おしゃべりな感じになってるけど、
うん、
小学校のねあの初めなんて結構引っ込み思案に近いような感じ
だった。そうな
ん、うん、サッカーとか、
うん、
得意な場面では喋るけど、
うん、
そうじゃない時はまあなかなかこうコミュニケーションを取るのが下手くそで、だからあの前のやつはおしっこしましたとか、
うんうん、
いやおしっこしましたってお前言ったって俺嘘でもうんこしましたって言わんきゃいけないじゃんと思いながら、
うん、
俺ね45分の授業を30分ぐらい廊下にいた気がする。
それを考えて、
うん、
結局でも覚えてる？それって何で入ったか、
うん、俺もう一回その場を離れて、
うん、
手洗って、
うん、
手洗ってきましたっつって30分かけて入れてもらってるやつだけど。
すごいね。でも覚えてるってすごいね。俺小学校全く覚えてない。
あれ衝撃だったもん。だってもうさ授業受けたかったわけじゃないけど、
うん、
もうさチャイム鳴って、
うん、
あの机のところに自分の場所に入れることが当たり前だと思ったから、
うんうんうん、
なんか入れてくんねって多いみたいな。
そっかそっか。全く俺記憶をさ持ってられない人間だからさ、
うん、よく言ってるよね。
そう、小学校の記憶全くないんだよね、
うん、だからハブちゃんこう思い出がない子だから、ね、
そう、
それこそ今回収録分なんて16回目だから、
うん、
多分1話がなくなるかな、
うん、かな。
だから、うん、どんどんこうやってあれだよ、
うん、
あの 今まで聞いてた人ばっかりじゃないから、うん、1回目から聞いてる人ばっかりじゃないからこう、うん、昔のこともちょっと言わないと、うん、何言ってんのこの人たちってなっちゃうから、
そう気をつけて。けど覚えてないよね、もう1話で何喋ったかも覚えてないしさ
1話で何話したかまだギリギリ俺は覚えてるけど、
本当に、う
ん、オフサイドの話してるよ。
オフサイドか、それが1話か。
1話
ゼロじゃなかったそれ
ゼロにしようって言ったんだけど、ちょっと出来が良すぎたみたいな1話したんじゃない
そうなの。でも恥ずかしいけど、もう1話聞く、
もうこれを聞いてるってことは1話の記憶はもう皆さんの中に。
よかった、どんどんと消していこう、
どんどん消
していこう、うん、そう、
ね、そうだ、小学校の時衝撃だったの何があるかな。その加藤先生めちゃくちゃ怖かったもんな。
うん、
3年生の一発目よ、
うん、
一発目の初日、
うん、
先生おはようございますってなるでしょ、
うん、
やり直しみたいな、なって、
うん、
そんな挨拶はこの世にねえみたいな感じになって、起立気をつけで、おはようございますって本当に社会人ぐらいのレベルで挨拶させられて、とおはようございますがもうこっちはもうナチュラルに染み込んでんのにおはようございますみたいな、まあ、あれだよ、小学校3年生こんなのぶとい声じゃないけど、
ね、
ないけど、
う
ん、そんなね、
へえ、そんなクラスだったんだね、
うん、
全然わかんない。
俺3、4年生の頃は結構記憶あるよ。
結構、ね、それだけそう言ってさ、なんかこう思い出にしてくれたんじゃない、
まあ、そうだ
な、うまいこと。
初恋も3年生だしね。
あ、覚えてねえわ。
うん、
まずあれだよね、本間とそれこそ話すようになったのは中学校入ってから。
中学校入ってからね。
それまでって同じクラスってなったこと
ない、ね、ないんだよね。中学校の時はないよ。
そうだよね。
うん、
中学は全部一緒
なんだ、うん、一緒なんだ。
そうなんだよね。
結局1年生の時の人、会話の一コマ覚えてる？絶対覚えてないよね。
覚えてない覚えてない。
ハブちゃんがね、ラルクアンシエルがちょっと好きで。
うん、そんな時期だったっけ、うん、
あったよね。
あったかもしんない。グレーとかラルクとか。
うん、俺がたまたまお兄ちゃんから、
うん、
ラルクの、 あの8センチシングルを2枚ぐらいもらってて、
うん、
そういう話を、
うん、まあ、
ハブちゃんと俺と他何人かでしてて、うん、俺、うん、兄貴から CD もらったけどいられんだよなってことをポロって言ったら、うん、ハブちゃんが売ってくれって言って、
うん、俺買ったの、
うん、買った
の。あ、確かに。でも俺あるわそれ
で、
ほんまから、
うん、あの CD って中古屋さんで1枚100円ぐらい
かな、
うん、でなんか100円で2枚だから200円っていうのもめんどくせえから、うん、めんどくせえっていうかなんかただ200円っていうのが面白くなくてつまんなくて、
うん、
241円って言ってすんげえ端数を出して、
うん、
ハブちゃんは耳揃えて241円を持ってきて
マジで、
うん、
あってそっか、
ウィンターホールと仮装だったかな、
うん、あーちょっと何を買ったか分かんないけど確かに確かに確かにそのぐらいの時期だったよね、うん、
あのその会話をすげえ覚えてるから、
へー、全然その頃記憶ないんだよな、本当に。
中学校上がって、
うん、
初日クラス一緒で、
うん、
俺の本町の前の席ハブちゃんだから。
あ、確かにね、うん、本間とハブだからね、
うん、でその前が富樫。
あ、そうなんだ、そっかそっか、
そうそう。
いや今でもそこら辺付き合いあるから ね、 みん
な
ね、
まあまあまあ
面白いもんだね、
うん、富樫もちゃんと聞いてくれてるらしいよ。
あ、本当に、
うん、この間うっさんが言ってた。
へ、
ヒロヤさんもね、
あ、もう聞いてるって言ってたね。そうそう、
そう思うとなんかちょっとあれだな、あいつらの話しよっか
いや、
その今でこそ親友として付き合ってる子富樫くんがいるんだけど、
うん、
中3の時にね一回あいつのことをブチギラせたことがあって、
俺それちょっとだけ分かるかもしれない。
覚えてるかな、
あのバスケしてると
き、ね、そうあの富樫っていうのはリスナーの皆さんのために一つ説明しておくと、本町が中学校の時はサッカー部でゴールキーパーっていうポジションやってて、その富樫っていうのはその一つ前のセンターバックっていう守備の要をあの僕ら二人でやってたわけなんですけど、同じクラスでそれこそ小学校から一緒に仲間で遊んできて、で体育館でお昼休みにみんなでバスケットをしてて、あのでもバスケットしてるのは俺らなんだけど、バレーボールしてる人もいれば、
あ、
まあ、それこそ子供っぽく 鬼ごっこしてる人たちもいたり、なんか隅っこでおしゃべりしてる人たちもいたり、たまたま、あの、富樫が投げたボールが、同級生の女の子の顔面に至近距離でぶつかっちまって、あの、泣き出しちゃったの。で、泣き出しちゃったのを、俺が、あの、ちょっとこう、へへみたいな感じで、なんかすごい、すごいからかう感じで笑ったら、ものすごい、滞空時間の長い、飛び蹴りをかまされて、ボガーンって壁に叩きつけられて、俺が、笑ってんだみたいな、うっせえなってなって、で、あの、まあ、それは終わって、まあ、富樫は女の子に謝ったからごめんねって。で、あの、まあ、授業も始まって、部活始まりますよ。で、部活始まりゃ、俺と富樫の関係っていうのはもう密接でなきゃいけないから、これはちょっとやべえなと思って、部活前に、ごめんな、って、調子乗ったもんって、謝って許してもらった。とかし覚えてるかな。
俺もそれちょっとその滞空時間の長いドロップキックっていうか、もうね、飛び蹴り
だってあばらぐらいまでに来たからね。
すごかったのを見てたよ。
すごかったわ。まあでもね、富樫はね、センターバックにもかかわらず、試合中、俺にシュートしてくるっていうね、事件もあった
よ。それよく言うよね。
俺が蹴り飛ばしてやったけど。後で聞くと、ちょっと、いいところに当たりすぎたわ。どういうことだ
よ。よく言うよね、それもね。
まあまあ、富樫もね、結婚してね、子供生まれて幸せに暮らしてますが、一方その頃、本マッチはラジオを撮るっていうね。
だいぶ
格差が生まれてますよね。でもね、本マッチで全然苦しくない、泣かないもん。
ね、声の進展は今この放送がされてる頃にはあるのかな。
何話だっけ話したの。
12かな、3か4かな、2か3か4か、そのあたり
13かな、どうなんでしょうね。まあまあ近々リスナーの皆さんにも報告しますよ。まあそんな感じで、本編中トーク終わってコーナー行きましょうか。
そうですね、
長かったかな、
はい、まあいいんじゃない。
はい、
はい、それではコーナーの方よろしくお願いします。
本町 FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。
はい、あの猫が来ましたけどね。はい、本町 FC のね、あの怒鳴りと同時にこうニャン。
あの今日じゃああれいらない、わーいらなくてニャンニャン。
ニャンニャンじゃなくてわーでいい。あの今回はちょっと現役選手をまた続けて、
はい、
続けて、前回誰だったっけ。
前回は人じゃなかったですよ。
ああそうだね、今回は人で、う
ん、はい、
あのまあユーロの続きという
か、はい、
代表メンバー選ばれてるのかな、スペイン代表のシャビアロンソ選手をね紹介したと思うんです
けど。現役なんですね。
まだまだやってる。今あのバイエルンミュンヘンっていうチームでやってまして、あのスペイン代表にも今は選ばれてるのかな。
うん、
もうユーロでスペインの試合を見てないことが今ここでバレちゃったけどね。
仕方ないよね。
あのシャビアロンソっていう選手は僕ボランチとかね、セントラルミッドフィールダーってい う, こ う, う
んなんだそれ、セントラル
センターハーフですよ要は。あのシステムでいうとこうピッチのど真ん中に位置するようなポイントにいるんですけど、この選手はねこうなかなかこうパスが素敵な選手で、あの結構好きな選手なんですけど、もうこの一つのワンプレーを見て、あこいつを好きだって思った瞬間があって、あの中央でボールを持ってこうサイドで走ってくる選手がいるわけですよ。まあ、日本で言ったら長友みたいにビャーッと、
ビャーッとね、
ビャーッとものすごい速度で走ってくる選手に、もう何メートルかな、30メートルか40メートル、もっとかな、50メートルぐらいのロングキックをするんですよ。でも、このボールの速度、ボールの角度、落ちてくる速度を計算して、走ってくるそのサイドの選手の走る速度が、 全然落ちないまんましっかりたどり着くっていう、こうピッチ上のマエストロと呼ばれてる選手で、あのモーリーニョっていう監督がいるんですよ、
はいはい、あ
の今どこでやってるのか、マンユーでやってるのかな、あの有名な監督がいるんですけど、うん、あのグラウディオラに出るねっていうバイエルンの監督かな、監督だね、バイエルンの監督をグラウディオラっていう有名な監督がやってるんだけど、うん、その選手、その監督もあのスペイン代表のボランチをやってて、うん、あの今のシャビアロンソは昔のグラウディオラを彷彿とさせるねとか言われたり、こうベッケンバウアーっていうドイツの昔の選手も、うん、彼はコートの中のすべてを把握し、すべて のプレーを見ているかのようだって言われたり、うん、まあこうパスも含めてこうコート全体をこう俯瞰して見てるっていうようなイメージを持つ選手で、これをあのバードアイっていうような、
うん、
あの言われ方をするわけです、うん、こう空から鳥の目で見てるようなっていう、うん、なかなかこうねシュートをうん、まあ、シュートもね上手なんだけど、やっぱシュートもパスも結局キックなわけで、
そうだよね、
キックが上手だ、
うん、
全然足も遅いし、
うん、
ヘディングをするイメージもないんだけど、うん、僕このキックがねもう素敵すぎて、
いやそのパスができるなら動かなくていいからね、
まあまあまあ、
ボールもらうときだけ動いて、
うん、
パスをピンポイントで出してるわけでしょ結局、
まあまあね、
あの受け取る人がトップスピードで受け取れるようなところに出せるんであれば、うん、自分が走ることはなくていいからね、
まあそれは極端だけど
、うん、
まあなかなかねこうパスで選手の走ってるのを止めないっていうのは、うん、なかなかいないよ、
すごいよね、
なかなか難しい、
それはもうだって何それなんか工学系なの、なんかこうその軌道とかをさ自分で計算して多分そこに落とせば、
うん、結局ピッチの上で人が何人もいて、その頭を飛び越すだったり、うん、あの
瞬時にそれを計算するんだろう、
ね、計算してあこの角度ならちょっと曲げなきゃかなとか、うん、多分計算してると思うんですよね、
すごいよね、
うん、
それ漫画じゃん、
まあ漫画っていうか漫画なんか必殺技
じゃないけど、
じゃないけど、
どうでも漫画の世界だよね、うん、なんかこう
昔で言うとこうあのアルゼンチン代表のベーロンっていう選手がね、
うんうんうん、
こう同じようなプレーをしてて、俺その選手がすごい好きで、あのその選手がこう結構年で、
うんうん、
あのこう衰退していく中、うん、シャビア・ロンソっていう選手を見た時に、
うん、
はっベーロンみたいだってちょっと思ったのがね、あのすごい懐かしい記憶ではあるんですけど、このシャビア・ロンソっていう選手はスペイン代表にもいて、うん、スペインのチームにクラブチームにはいたんですけど、うん、一時期
レアルにいたんじゃないの？
レアルもスペインだから、うん、そのレアルの前に、
うん、
リバプールっていうイングランドのチームにいたんですけど、うん、まあこのリバプールっていうチームを語り出すと、
うん、
何年前だったかちょっとそこまでは覚えてないけど、イスタンブールの奇跡っていうのがありまして、
はい、
何度か前の放送でクリスチアーノ・ロナウドがこうチャンピオンズリーグの決勝を戦ったっていう話をちょっとしたと思うんだけど、
うん、
そのリバプールと、AC ミラン、
うんうん、
今本田圭佑がいるところですね、うんうん、あの2チームがトルコのイスタンブール、
うん、
トルコイスタンブール、
うん、
だったと思うんだけど、うん、の会場でチャンピオンズリーグ決勝をするわけですよ、前半開始早々 AC ミランが1点を取り、続き追加点を2点取り、3点取って 3-0 で AC ミランがリードしたまま折り返すわけです、
はいはい、
もう会場はもう、
うん、
もう AC ミラン一色なんです、
うん、
その AC ミランの1点目もねマルディーニっていうディフェンダーが取ってた気がするんだよな、ボレーキックで、
あコーナーかなんかってこと、
うん、こうなかったかな忘れたけど、
うん、
で 3-0 を後半で 3-3 にひっくり返すわけですよ、
へ
ー、それも劇的な、で1点目がスティーブン・ジェラードっていう、
うん、
あのイングランドのボランチやってた
選手、その頃それこそオーウェンだ、
オーウェンいない、
もういないんだ、
オーウェンはねその時どこだったかな、入荷するかな、 マンチェスターじゃなかったと思うんだけど、いなくて、あのスティーブ・ジェラードがキャプテンで1点目取った時にこうゴールにブサッと突き刺さったボールをそのまま自分で抱えてセンターに持っていく途中でこう客席の方に振り返ってこう片手で盛り上がれってこう手をこう上に上げるわけですよ。もうそれでもうボカーンになってもう失うもんないわけですよ。もう3点も取られるわけ。そうするともうあれよあれよという間に点を取って、うん、3点目かな2点あその時でもシャビアロンソは点取ってないんだな確か。
うん、
でもなんかこうねシャビアロンソのパスからもうボンボンボンって最後、シュミケルっていう、
うん、
シュミケルだったかなチェコ代表の中盤の選手がこう PK を蹴るんですけど、
うん、
PK1 回止められちゃう。PK を一回止められちゃったのをそのままシュミケルが走りってって
押し込んで、
あれアロンソが蹴ったのかな、まあ、それを止められちゃったのを詰めて、
うん、
こう詰めてっていうのはこうこぼれ球に反応してね、
うん、
こう走り込んで
PK あれだね、あの後半のその中で PK
取ったのか
な、ね、
だから 2-3 の状況でこれ決めるのは同点っていう PK を一回は弾かれちゃうんだけど、う
ん、押し込んで
3-3 になるわけですよ。そした
ら
延長戦になって延長戦の前半は 0-0 と、
うん、
延長戦の後半は 0-0 と
あれ
PK 合戦になるわけですよ。
まさかの
PK 合戦でリバプールが勝つっていう、前半3対0というものすごい状況の中、
うん、
後半で3点をひっくり返して PK 戦で勝つっていうイスタンブールの奇跡っていうの、そういう戦いの立役者でもある、うん、シャビアロンソ。これはちょっとね
ドラマ、本当アニメだ、アニメ、ドラマアニメとか
DVDにもなってるんだこのイスタンブールの奇跡、こうリバプールの1シーズンを追いかけた、
へえ、
それ見るだけでね、ちょっとね泣いちゃうね、
すごいよねその、うん、その瞬間とかすごいよね、
すごいと思う、もう
会場にいたらやばいね、
やばいと思う、
AC ミランのファンでも、
うん、もうあれは仕方ないと思うんじゃない
とかさ、うん、もう称えるぐらいになるよね、
まあ、ね負けてもやっぱ勝った方をねこう称賛すべき、
できる。
だから、このサッカー史に残る一戦だとは思います
け
ど、ね、まあ、ちょっとね、シャビアロンソ、今はもうゲーム出てんのかな、バイエルのゲームよく見てないから分かんないけど、
でもね、結構とだって年齢も
34とか5とかじゃない。
ああ、うん、そっか、言うほどでもなかったな、俺もう40代です。なりそうくらいの感じかなと思ったけど、
リバプールで名を馳せてた時がもう25とかだから、若いんだよな、
そっかそっか。
うん、だからね、こうでもねこうちょっと親って思うのが、うん、その俺の大好きだったベーロンっていう選手もそうなんだけど、うん、まあ、ベーロンっていう選手はもうねつるっぱげで、
うんうん、
もうひげが、
うんうん、
口ひげを生やして、うん、ちょっとまあギャングみたいなコアモトなんですよ。ね、でもその顔に似つかず
こう、ファンが優しいパス、
優しいパスとか、
ね、
とかこうすごい華やかな、こう華麗なカーブシュートとかを打つんですけど、うん、でシャビアロンソも同じようなパスをするしこうフリーキックコーナーキック蹴るんだけどものすごいヒゲもじゃないんですよね。ちょっとそのルックスとプレーのギャップがね、うん、
まあでもそれがかっこいいんじゃない、
まあまあまあ、なんかちょっともっとなんつうの、あの華やかなこうおしゃれなイケメンであってほしい、
うん、お国柄とかもあるんじゃない、
まあまああるよね、
うん、イタリアじゃいないでしょ
う
みたいな、
うん、なんかこう、まあ、なんかスペインの選手もひげぼうぼうが
多い、結構多いよね、うん、
そんな感じで、
ね、はい、
こうプレーがこう華やかな、うん、でもこのなんつうのこうドリブル高速ドリブルとかさ、ものすごい無回転シュートとか、うん、そういうのじゃないこう時間をね、こううまく利用した滞空時間の長いボールだったり、
うん、
逆に低く速い滞空時間の短い弾道の低いボールを蹴るっていう、そういう時間を操るっていう、
うん、
あんまりこうゲームの中で圧倒的な存在感はないかもしれないけど、そういう事細かい繊細なプレーがこう試合を左右することもあるよっていう、それをしっかりね、あのゲームの状況を見ながらバードアイで、やり続けるこうシャビアロンソをねちょっと紹介させてもらったんですけど、
かっこいいわ、
かっこいい、
いやなんかかっこいいね、こうそのなんかこうさ なんていうの、黒子じゃないけど、
そうそうそうそう、
なんかそういうのかっこいいよね、
うん、
ポジション的にもさ、やっぱり点を取るポジションではないじゃん、やっぱり、
まあ、点に直接ね、
うんうん、その1個前とか2個前っていうのがやっぱ多くなるポジションじゃん、うん、どうやっても、うん、 それがさ、なんかこう、なんていうの、そのピンポイントでできたりとかさ、
うん、
それがあったことによって次のプレーにつながるみたいな、
そうそうそうそう、
かっこいいね、
なんかこうね、こう縁の下の力持ちじゃないけどね、
やっぱ男ならそういうのに憧れちゃうよね、
うん、まあまあまあいろんな価値観があるけど、うん、まあ、シュート決めたい人もいれば、うん、ゴールを守りたいっていう人もいると思うし、うんうんうん、でもね、このパスっていうのはなんかこうメッセージが絶対ついてる、
うんうんうん、
それがこう画面を通して、
うん、
まあ、サッカー分かんない人には分かんないと思うけど、うんうん、サッカーやってる人からすると、こう、はあ、こんなパスもらってみたいっていうのがすごい感じれる、あの選手の一人かなと思うんですけど、まあ、日本だとそうだな、あのサンフレッチェ広島の青山なんてのも似たようなもんかな、
全然分からない、分かんない、今の選手だ、
今の選手、中村俊輔もそうだしね、中村俊輔もね、あの今日本のサッカーで本当一番上手だと思うけどね、
うーん、今で
今、
へ
え、いや今が一番なんかこう
輝いてる、
サッカーをなんか超越してるというか、もう悟りを開いたかのような感じに感じるけどね、
そうなんだ、
まあ、そんな感じでこうハンクララジオのリスナーの皆さんもこう、
うん、
サッカー好きな人も好きじゃない人もいるかもしれないけど、うん、こうサッカーっていうのはこうシュートとかあのゴールキーパーのセーブとかそういうのだけじゃないよ、
うん、
こうパスっていう素敵なプレーもあるよっていうのを、紹介したくって、今回はシャビアロンソっていうスペインの選手を紹介させてもらいました、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、はい、本町 FC の次は2週続けては初めてかな、このコーナー行ってまいりたいと思います。
ノーミュージックノーライフ、
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。
ではお願いします。
お願いします。
今回は実はすごく最初の方でもう何回も何回もやろうと思ってて、あの先延ばしにされてたアーティストなんですけど、
あれそんなのがいたの、
実はあのそれこそなんだっけ、欅坂とかは旬だからやったし、で1000回やったのもマイファーストストーリー、
マイファーストストーリーね、
それも CD が出たっていうタイミングでちょっとやろうかなと思って先にそっちをやっちゃった。で今回やるアーティスト名がファーイーストメイズ、絶対聞いたことないですよね、
謎
あのノーミュージックノーライフになってからか、その前にもしかしたら俺言ってたかもしれないですけど EDM、
EDM、
うん、エレクトリックダンスミュージック
は
と言われる、
なんか言ってたかも、
う
ん、
という、まあ、ジャンルの音楽が好きだって言ってたと思うんですけど、
うん、
まあ、あと この番組では結構バンドを今ずっと紹介したりしてたんだね、
バンド、うん、アレキ
サンドロスとか、うん、あとなんだあれはコーナーじゃないけど感覚ピエルとか、
あ、はいはいはい、うん、言ってたね、
結構バンドを、まあ、聞きやすいからさバンドって、
うんうんうん、
やっぱり誰どんな人でも何かしら見たことあると思うし、
まあ、馴染みはあるよね、ボーカルがいて、うん、ギターがいて、ベースがいて、ドラムがいて、
これってもう完全なる何て言うんだろうな、スタンダード、
スタンダード、
うん、
EDM のスタンダード、
うん、違う違う、そのバンド、
バンドたちがね、はいはいはい、
スタンダードだから一番紹介しやすいかなと思って紹介したんだけど、
うん、
今回のそのファーイーストメイズっていうところが、一応バンドなんだけど、
は
あ、EDM をやるバンド、
はあ、もうここまでいったらもうスタンダードじゃないってことね、
そうだね、構成もちょっと面白くて、まあ、3人組なんだけど、
はいはい、
なんか各個人個人でいろんなことやってるんで、パートがいろんなことをやってるんで、ギターやってる人がいきなりシンセやったりとか、
シンセ、
シンセサイザー、
あ、シンセサイザー、ピアノみたいな、
ね、そうそうそうとかやったりとか、うん、あとなんだろうな、ベースやってる人もシンセやったりとか、
何でもできんだ。
そう、なんかみん、その3人とも、と自分たちで曲作れるし、あの、
あ、なるほどね、
他の人にも曲提供できるぐらいの力がある人。
要はヨシキがいて、タクロウがいて、斎、
うん、
藤和義がいて、
うん、
っていう、そんな感じ。
まあそうだね、そう、何でも屋さんがそうそうそういるっていうぐらいな感じのバンド、はいはい、まあバンドって言っていいのかな、ユニットっていうのかな、
は
い、で、まだメジャーじゃないのかな、メジャーなのかな、ちょっとそこ微妙なんだけど、
うん、
基本あの東京でライブを見るっていう方法でしか今は見れない人たち。
じゃあ、伝えにもないし、
伝えにもないし、
You の Tube にもないってこと？
YouTube に実は1個だけ上がってる。
ああ、なるほどね。
それしかない。だけど、それじゃないんで、かっこいいのはね。
ああ、そうね。
そう。で、CD が一応出てるみたいで、
ほう。
This is FEM。まあ、Far East Maze なんだろうけど。
ああ、頭文字だ
った。そうそうそう。っていうディスクが1枚出てるんだけど、そのディスクがめちゃくちゃかっこいい。
は
あ
は
あ、うん、やっぱその EDM っていうのをまず聞いたことがない人は、ほんまだったら世界の終わり、
はいはいはいはい、
世界の終わりのドラゴンナイトとかは完全に EDM、
あ、ジャゴナイ、ジャゴナイ、
そうそうそうそうそう、そう、
はいはいはい、
ああいった音楽が EDM っていうんだけど、
はあ、まあまあピンと来てはないけどもうなんとなく、
あと、なんだろうな、E-Girls とかも最近結構。
E-Girls、うん、EXILE Girls
の、そうそうそう。あ、それこそ EXILE のさ、3代目、
はい、
3代目、なんだっけ、J-Soul Brothers、
うん。
あれの、あの、ほら、流星。
流星、
うん。あの、ほら、ダンスあるでしょ。
ダンスマンじゃなくて、ランニングマン。
そう、ランニングマン。ダンスマン。そうそう。あれとかも、
脱線間違いし。
あれとかも、うん、まあ、EDM に入る。そう。ああいった音楽で、まあ、バンドサウンドで奏でてるっていう。
うん、
まあ、これまず、聞いてもらえともう、どうしようも説明もできないからね、音楽ってね。
うん、まあまあまあ。
うん、サッカーみたいに名言があるとかじゃないし、
うんうん、
でこの人たち、それ僕が好きになったっていうのはまずバンドで EDM やってる人って珍しくて、
はい、
うん、まずね、なんていうの、 DJ がいないと基本ってそのリズムのところはバンドだとドラムとかベースがやると思うんだけど、
うん、
そこがベースとかドラムだと叩けないような音楽が EDM だと多くて、
あ、なるほど、
コンピューターで、
コンピューター
で打つからできるけど自分の手では打てないとか、
はいはい、
そういう音楽が多いから、それがね、シンセとかそういうのを使ったことによってできるっていう、
うん、
面白さで、うん、これすごいことにボーカルがちょっと大きい方なんだよね。
え
背じゃないよ、背じゃないんだよ、横に大きい方なんで、
あ、太いんだ。
そうそうそう、
あ、なるほど、
そのギャップもめちゃくちゃかっこいい。
おお、イコールで結びつかない。
本当に、え、なんかさ、音楽やっててさ、なんかそれこそサンボマスターとかさ、
はいはい、
音楽すげえイケてるけどちょっと面がっていう人たちもいるわけじゃん。
まあまあまあまあ、否定はしませんが、うん、サンボマスターは割と好き。
ね、かっこいいでしょ、うん、ああいう音楽もかっこいいでしょ、
うん、
そう。だからそういうところも、なんか人を見て、なんかこう、え、この人が、
あ、なるほどね。
この人がこんな音楽やってんだ。
そのパッケージに騙されてるようじゃ、ダメってことか。
うん、そうだね。そう。この人たちがこんなかっこいい音楽やってんだっていう風に見てもらうと、楽しいと思う。これ、それこそ本当にドライブとか、この夏のシーズン、ノリノリで聴けるから。
大黒摩季に勝てる？
大黒摩季に勝てると思うよ。
まあ、チューブにも勝てる？
チューブにも勝てると思うよ。
マジか。いや、相当強えな。
いや、今もう、本当に時代はもう EDM。なんで。
それ言ってんの、お前だけじゃないの、大丈夫？
違う違う、もうだって JEDM っていうぐらい、じゃ、日本でも EDM が流行り始めてるから。
JEDM って J-POP じゃなくて JEDM。
そうそう日本の EDM が出てきてるぐらいだから。
はあ、
そう、ぜひね弾いてもらいたい。
うん、
でもこれもう CD 買うっていう方法しかないから、はい、なかなかちょっと敷居が高いんだけど。
伝えにもゲオにもない。
伝え、ゲオあるからどうかな。でも伝えさ、最近さ、あの、なんていうの、自分からさ、あのこれ置いてくださいみたいなさ、な
リクエスト的なのがあるもんね。
あるから、もしね近くのあのお店になかったら、
うん、
まあ、都会の方はあるんじゃないかな。新潟はさすがにないけど、ないけど、
ないのかな。
そう、東京の方で活動してる人たちだから、
うん、
東京の方ではもしかしたら伝えとかでも置いてるかもしれないけど、
うん、
うん、ぜひねちょっと手に取ってもらって、うん、パッケージも結構かっこいい感じの、
はいはい、ジャケ買いしそう、
そう、ジャケ買いできるようなぐらいの、
うん、
感じになってるんで、ぜひ、まあ、何か機会があれば、まあ、YouTube に1個上がってるんで、
うん、
それでもまあ聞いてもらえれば、
うん、
とりあえずはどんな音楽かっていうのも分かると思うんで、
はい
はい、今後はちょっと、うん、バンドというよりちょっと DJ たちを紹介していけたらなと思ってるんで、
はあ、DJ ね、
うん、
うん、じゃあもう日本の音楽業界はもう EDM なしじゃ語れないぐらいの勢いがある、
うん、今は市場としてね。まあもうでもちょっと海外の方だと落ちてるっていうのがあるんだけど、 EDM ってもうすごく単調な音楽で、
うん、
決まりきった音楽の中で
作られ、リフレインとはちょっと違う。
リフレインっていうのは、
ずっとこう同じ音が、
あ、そういうことじゃなくて、
トライセラトップスなんかリフレイン
だと、うん、あ、いや、そういうのじゃないんだけど、構成がもうしっかりしてて、
うん、
あのハウス音楽の一種なんだけど、
う
ん、もうこう
ハウス
なんていうんだろう、 J-POP だったら、うーんとイントロあって A メロあって B メロあってサビあってで C メロあってみたいな構成がもう完全にあるじゃん、
はいはい、
だけど J-POP ってそれが例えばサビがあって A メロあって B メロあってサビがあって C メロっていう人もあるし、
はいはいはい、
っていうのが EDM には基本なくて、基本はもうその構成、まあ何パターンかあるんだけど、その中でしか
もう無数にはパターンはない、
ね、ない、そう、
ある程度ベーシックな構成がいくつかあって、 それをどう調理するか、
そう、な、それはなぜかっていうと、基本 EDM は DJ がかけるための音楽を作ってるっていうのが、
うん、
あのクラブとかで使える音楽、
うん、
ミックスするために作られてるっていうのが基本があるから、
はい、
あのしやすい、ミックスがしやすいように、その構成を
無数にある構成だとこうくっつけづらかったりすることがあるのか、
そう、拍がちゃんとそこで32小節だったら決まってて、その中でミックスができるように構成されてるっていうのがあるから、
じゃあ EDM をこう使うアーティストが増えていけば増えていくほど、
うん、
どんどんどんどんそういう EDM の、
うんうん、
幅というか、
うん、が、まあ、
広がりやすい、
そうだね、今それこそ広がってきてるんだと思う、その日本の EDM ってなるとなんか EDM の要素をちょこっと取ってきてる、
はいはいはい、
からなんかこう、 サビがあって本当だったらそこでちょっと落ち着いた感じにならなきゃいけないんだけど、またサビの後また盛り上がりがあったりとか、
は
あ、それこそ流星なんてまさにそうなんだけど、サビがあってそのキックとかなんて言うんだろうな、あれはそのランニングマンのところ
踊るところ、
うん、あれはもう音楽でしかないから歌詞があるわけでもないし、
ああそうなん
だ、うん、そうそうそう、
マジで流星すら聞いてねえ
そうそうそういう風になってるから、うん、ちょっとずつこう、まあ、今いじられてる、
うん、
文化がちょっと変わってきてはいるんだけど、
うん、
だんだんとこうね、日本の方では流行って海外の方ではこう落ちていくんじゃねえかっていう風な文化になってるんで、まあ、今後はちょっとそっちの方面もちょっと紹介できたらなと思ってますんで、
はいはいはい、
一応
敷居が高そうだけど、なんかこう JEDM ってこう J-POP みたいな EDM だと思えば少しはちょっと入りやすいのかな、
う
ん
う
ん、
結構 EDM 系はキャッチーなそのメロディーが多いから聞きやすいは聞きやすいと思うんで、
うん
うん、
もっとなんかアーティストも EDM を使用してましてっていうのを言ってほしいね。だって流星なんて結構有名なのに、それこそそれを流星が EDM だってことを知ってる人って少ないんじゃない？
どうなんだろうね。まずその EDM っていう言葉があんまり入ってきてない人が多いかもしれないよね、
うん、
若い人たちはまあね結構気にしてるから入ってきてるかもしれない。
俺なんかもうお金下ろすのかなって思っちゃう。
ATM でしょそれ。ね、だからそんな感じで、まあ、今回はファーイーストメイズ。
ファーイーストメイズ。
F-E-M。
F-E-M。あ、頭文字ね。
頭文字。
もうなんか日本の音楽が遠い存在に感じてきた
ね。そんなことないよ。いろんなのがあるからね。全然もうほんと一部でしかないから、はい、まあ、ぜひ東京近辺の方はライブにも行ってみたら、
はあはあはあ、
ライブが一番かっこいいと思うね。俺も行ったことないんで、はい、これは言えないんですけどライブが多分かっこいいと思う。
あ、なるほどね、
うん、なんでぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。初めてお酒飲んでやりましたけど。
確かに。
いかがだったですか。
いや、ありえねえから。
まあ、たまには許して。
まあね、ゆるゆるくね。
うん、まあ7月もね、もう始まって、うん、皆さんもね、こう暑い中、
うん、
こうお仕事したり、
うん、
お勉強したり、
うん、
家事をする人もいるでしょう。
うん、
そんな中でね、少しでもこう、
うん、
ビールを飲んでる30代の男のね、喋りを聞いてもらえると思いますけど。
いや、国政あるとね、じゃあ夏休みあるね。
もうちょっとであ
るね。いいね。なんか、離れてもう何十年も経つから、何十年
とかね、まね。10年ちょっとでしょ。
うん。なんか、遠い昔のような感じだよね。
いや、でも初めてこう、夏休みがない夏を迎えた時のあの、絶望感。
いや今の会社はさ、それこそ夏休み10日とかさ、
まあ、お盆休みでしょ。
そう、長い時はさ、うん、結構10日とかあったりとかするからさ、うん、だけど昔なんて1日とかだったからさ、
うん、あ、そうだね、
あ、学校終わってからね、1日とか2日とかだったからさ、ほんと貴重だったよね。
ああ、そっかそっか。俺は社会人になって毎年お盆休みあったからな。
なんだかんだ言って5日ぐらいとかで。
うん、3、4日は絶対
ね、あったよね。そう、
まあまあ7月これからまた暑くなるし、
うん、
うん、
ほんとこれからだね、そんな夏本番。
うん、
なんか今年は暑くなるって言ってるよ。
あ、そうなの。
うん、
困るな、
ってことは冬は
また
じゃない、
寒いの。
はい、夏はまだいいんだよね。
まあね、
そう、冬が耐えれないじゃん、新潟って。
冬きついよな、ね、ベチャベチャしてるしな、
あの雪の量やめてくんないっていうさ、
うん、
あれ全国ニュースになったよね、
今年の1月下旬ぐらいはもう
ね、
全国ニュースになった、
ね、なったよね。高速も止まったし、
そうそうそうそう。
ね、あの本気のおなんていうの、 国道、
うん、
もう封鎖されたし、
封鎖されたし、トラックはスタックして、
そう、うん、
で関東から来てるトラックのドライバーの人はチェーンの巻き方わかんないとかだったしね。
あれはすごかった、本当1日で降る量じゃなかったからね。
そう、前その当時あのポッドキャスト始めようって、
うんうんうん、
ハブちゃんと話してて、うん、まだあの収録はしてなかったけど、いろいろネタをかき集めてたから、
うん、あれって話したっけ、その
話して
なかったっけ、
うん、話して一回俺が一人で収録、うん、録音をしてみて、
うん、
あのこんな話あるんだけどっていう感じでやってみたけど、あ、
その頃かまだ、
うん、まだまだまだ準備の準備段階でした
懐かしいねなんか、
うん、ね、待って待ってまだまだ夏本番になってないのに冬の話すっから1年長えなみたいな感じだった
いやー新潟って言ったらやっぱ冬でしょなんだかんだ言ってね、まあ
うん、
夏なんて一瞬で終わっちゃうからね。
まあまあそうだけど
今年本当だからさ新潟のくせに日出てるよね。
うん、
今までってさなんかもう6月とかってどんよりだった
じゃん。どんよりだったね。
それがさ
雨も多いし、でも雨も多いのに気温はあんまり下がんないから
さ、そう一番嫌なやつ、
ね、ムシムシしちゃってね。まあまあこうまあでもどうせこの配信されてる頃は、
うん、
最高気温はどこどこで
なそうだ、ね、
ってなってんだろうね。
そうだね。
うん、まあまあそんな感じで本当暑い夏を目前にして、
はい、
こう夏バテにもならないように、
ね、そうですね、
原曲、やっていこうかなと思ってるんですけども、はい、はい、じゃあまあ今回は結構いろんな話して、
そうですね、結構なんだかんだ言って長くなりましたね、
盛り上がっちゃったんで、エンディングはこの辺でさらっとお開きにしたいと思います、はい、また来週さよなら、
バイバイ。